はい、今回のアップバンクポッドキャスト今の音楽聴いてもね、分かる人は多いと思いますが、ストリートファイター4っていう有名なカプコンの手塚さんにアップバンク事務所に遊びに来てもらいました。
緊急来日。
いろいろお話聞かせてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何から話そうって、ストリートファイター4の普通の話っていうのは多分アップバンクから発信してないと思うので。
そうでしたっけ。
はい、普通にストリートファイター4はこういうゲームでこうやって遊べるよ以上のことは教えてなかったので、そもそもどういう風に作ったってもう何度も話したと思うんですけども、
そうですね、
はい、そういう話をまずはそのどういうお客さん向けにストリートファイター4を出したのかということをまずはなんか何度も話した話だと思うんですけど。
そうですね、はい、一部のメディアでもお話をしたんですけど、はい、ストリートファイター4という名前はついてるんですけど、はい、でも一番意識したのはストリートファイター2をやってそれ以降遊ばなかったお客さんなんですよね。で、はい、iPhone のお客さん自体が30代後半の男性がやっぱり一番多いボリュームゾーンだってことで、はい、その人たちが高校生の時に、まあ、ストリートファイター2、スーパーファミコンで出てた頃一番、まあ、国技館大会とかそういうのもあって盛り上がった時期なんですよね、うん、それ以降、まあ、辞めていったというか、まあ、いいがその卒業していった人が多いので、もう一回やってみませんかっていうので作ろうっていうのが、まあ、今回のストリートファイター4の、まあ、メインテーマなんですね。だから最新のあのシリーズでありながら、うん、ストリートファイター2だった頃のテイストを、まあ、なんとかこう味わってもらおうっていうのが一番の企画意図ですよね、う
ん、僕もあれですよ、ストリートファイター2をやってそれ以降は遊んだことない
です。そうですね、そういう人やっぱ多いんで、
なんで多いんですかね、その
社会現象になっちゃったんでしょうゲーム自体がすごい
でかすぎたってこと、
うん、そうですね、あとはどんどんゲームの面白さを求める人と盛り上がってたからやってたとかやっぱり結構混ざってて、で面白かったっていう人はどんどんどんどんもっとシステムとして進化したものを求める。そうなると難しすぎるのでやっぱちょっともういいかなってやめていった人が多くて、で面白かったのをもう一回その時のイメージまで戻せばやってくれると思ったんですけど、なんかややこしいんですよね、やっぱ格闘ゲームでなんとかシステムとかみたいなのがよくあるじゃないですか。そうなると
ブロッキングとか
あんまりちょっと、ね、言えないんですけどもちろん長い作ってもいるんで、あ、そうなんです。だからそんなのができない人がどんどん辞めていってしまったっていう過去があって、でもう一度やっぱりその過去やってた人にやってもらいたいっていう、まあ、そういう思いで作りました。
じゃあその、ストリートファイター4でありながらもうストリートファイター2をやってる感覚でプレイはしてるんですよね。
そうですね、だからまあ僕が一番良かったなと思ってたのが盛り上がったのがやっぱストリートファイター2のダッシュの頃なんですね、はい、だからスト2ダッシュ、まあ、Xbox360 とか PS3 のそのストリートファイター4は一応それもまあ回帰っていうのがテーマになってて、スーパー 2X の頃のゲーム性をベースにしようっていうふうに、まあ、小野プロデューサーが言ったんですけど、僕はもうちょっと戻して、うん、スト2ダッシュぐらいにまで戻したいっていう思いで、まあ、よりその、まあ、シンプルにしていきました。
ボタンがなくなっただけでもね、あ、まあまあ、全然違う話だけど、まあ、
iPhone のゲーム
を iPhone で格闘するならっていうね、っていうのはそういうのだ。ボタン最初出た時って、
はい、
あ、6つボタンと8方向でしたっけ。
そうですね、ストリートファイターの1はでかい2つのボタンと、はい、1個のレバー、
はい、
スタンドアップタイプ。
1も一番最初はアーケードですか。
1、アーケードですね、
はい、サガット倒すんで。
そうです、そうです、一番最初は、はい、そうなんですよ。でスト2になって、まあ、いわゆる普通のゲーム機で遊びるようになったんですけど、その時は1レバー、まあ、6ボタンのシステム、
うん、
小パンチ、中パンチ、強パンチ。
そうですね
あれ覚えるのって、ね、結構かゆかった頭、結構小パンチと大パンチしか使わないみたいな感じの配置が
変わって僕一番使ってたのは、しゃがみジャックキック
連打
これで分かんないけど、
家族で
気づかせ
てる
はめるの
そう、それで、うん、何回か 3,4 回こうやってジャックキックしゃがみながらやって、うん、この回転の強キック
で、あーえぐいな、そういうとこあるんだな、カズヤンだな
あれそういうプレイしそうだよ。
あの昇竜烈波とかが出だしたのがダッシュってやつですか。
いや、それはスパッツ X ですね、はい、スーパーコンボが
入って
スーパーコンボです。
あ、そこまでやってましたね僕。
ああ、そうですね。
で そこまで多分スーパーファミコン のなんだゲーム、
はい、
としても買いましたね。
はいはいはい、そうなんですよ。だから、
まあ、1万円くらいした覚えがある。1万290円
スーパーがついたりダッシュがついたりしてな、うん、すごかった。で実際プレイしてみて村井先生はどう思ったんですか。記事書いたの村井先生ですよね、
うん、あ私書きました、うん、そもそも、うん、ファーストインプレッションで言うともう衝撃は1個で、うん、昇竜拳が出せた波動拳が出せたっていうのが
本当に
その私はまあ簡単コマンドで
簡単コマンドっていうのは何かちょっともうちょっと教えてください。
波動拳って十字キーで言うと下右下右パンチとか
ですね
波動拳っていうのは、はい、ただストリートファイター4の簡単コマンドっていうのはスペシャルっていう SP ってボタンがあってそれを押すと波動拳、
うん、で押すだけで波動拳出るの
えそうバレた押すだけで波動拳で十字キーで右を入力しながら押すと昇竜拳
なんだ
後ろを入力しながら押すと竜巻旋風拳、っていう感じの簡単コマンドってのがあってね、はい、で私みたいなヌルゲーマーアングリーバーズが大好きみたいなヌルゲーマーにとってはその iPhone でもうグリグリグリグリして指と画面が汗でなんかもう境界線が分かんないみたいな
かゆいみたいな
そうそうそうガーンガーングニグニグニってんじゃなくてその簡単コマンドビシビシで波動拳昇竜拳
タイミングを見てね
そうそうそうそうっていうことがそのスムーズに違和感なくできたっていうだけで相当な衝撃でした。でグラフィックとかもめっちゃ綺麗ですよね。
そうですね、はい。
あとは演出、うん、スーパー必殺波動拳打つときに、はい、なんかアップになって、
はいはい、あれもかっこいい
超かっこいいでしょ
かっこいい
惚れた、
うん、で僕がね一番
なんて言うんだろういいなと思ったのがその昇竜拳出せますっていうそのあなたでも昇竜拳出せますっていう
iPhone
フレーズ、ね、いや本当にいいなと思ったのが、うん、ちょうど僕はね小学校多分 3,4 年生ぐらいかなもうちょっと詳しく覚えてないんですけど、うん、流行ったのがストリートファイター2が流行ったのがその時期で、はいはいはい小学生が波動拳を出すのが難しいんだ、はい、前行ってしゃがんで斜めみたいなあれで難しいんだ
こうなっちゃう
そう
波動拳出せないんだよな
でなんかちょっと年上の兄ちゃんとかが前に歩きながら波動拳やれば出せるよそういう教え方なんですよ
Z パンチとかね
そうそうそうそう
Z って書いてパンチをしたら出る
あ
ら
波動拳波動拳なんで昇竜拳っていうのはちょっとね敷居が高いの
昇竜拳高いな
そう、うん、それがそれを出せるあなたでも出せるっていう言い方がしかも iPhone でね、うんうん、っていう言い方もめちゃくちゃうまいと思って
それ2つの意味で言ってるよね、まあ、今まで出せなかった人が出せるっていうのと、まあ、僕たち言い方変だけど普通に昇竜拳打ってた人が iPhone で打てんのっていうのが打てたっていう
まさにそうなんですそのダブルミーニングが結構ミソで、うん、出せなかった人でも出せるっていうのと、うんうん、出せた人が iPhone まあ結構ねプレスツアーで僕ら回った時に外国の、はい記者たちも必ず最初に聞くのが波動拳が本当に出せるんですかっていうのは、はい、その要するに我々が思うように出せるんですかっていう意味なんですね、はい、コマンドでちゃんと出せるんですよねとそのなんかごまかして S ボタンとかでやってるんちゃいますっていうのが最初の、はいまあ、質問
で波動拳って言ったらそれで出るんじゃないのみたいな
だからなんかぬるくしすぎなんじゃないのっていう、はいまあ、そういう言い方ですよね、はい、でも実際にやってみると、はい、出る出るって言って、はい、波動拳本当に出るんですね衝撃本当に出るんですねっていうそこがだから
驚かせましたよね、
ダブルミーニングのつもりでそういうふうに言いましたね
そのちょっと戻ってその簡単コマンドを入れるっていうことは、はい、迷いはなかったんですかもともとストリートファイター2とかストリートファイター4のチームの方も作ってるって聞いたんですよ、はいはい、そういう人たちはなんか抵抗とかなかったんですか
簡単に言うと、はい、上手い人同士だとコマンドのミスって、はいまあ、ありえないわけですよ、ねうまい人同士の対戦だと相手が簡単コマンドで出してようが、うん、本当に出してようが関係ないわけですよ対戦の面白さっていうのは本当は技が出るか出ないかじゃなくて、うん、このタイミングでどの技を出すかっていう相手がどういうことにどう駆け引きするかっていうのが面白さの本質であってコマンド簡単に出せたらずるいとかっていうのはちょっと違う次元だっていうふうには我々は思ったので簡単コマンドを入れることには全く抵抗はなかったんですねただもちろん、まあ、昔からのファンの人はコマンドで出した方が自分がやってる感がするっていうのがあるので簡単コマンド入れるからいわゆるその
オフ、ね
まあ、そうそう簡単コマンドオフにできないとそのいわゆるその、まあ、僕たちみたいなユーザーは、ま、満足しないだろうなっていうのはあったのでそういう意味で両方ともサポートしたっていうだけで、
うん、6つボタンも同じ意味ですか
6つボタンに関しては、はいまあ、そもそも画面の領域は狭いので、はい、もう6ボタンは、
まあ、5動作の意味になりますよね
そうですね、うん、で 例えばスーパーファミコンとか、まあ、プレイステーションとかでもそうなんですけど、そもそもあれも4つボタンで遊ぶことを前提としてます、うん、一応その LR とかでも出せますけど、基本はここの4つボタンでやっぱ遊ばざるを得ないってなってて、4つボタンで遊ぶことには多分さほど抵抗がないだろうなっていうのがあったんですね。でそれをさらに突き詰めて、まあ、S ボタンとかをつけたいと思った時に、じゃあ2つボタンでなんとかそのパンチとキックをうまく振り上げれるのかっていうのをちょっと改めて我々の方でやってみて、であの下手な人はやっぱり1個の方が楽なんですよね、うん、パンチキック1個の方が弱強度覚えるのも難しいっていうのもあって、うん、あの難しいというか難しく見えるっていう、なので、まあ、一つボタンにしようかと思ってたんですけど、まあ、要は上手い人というか慣れてる人ですよね、6個あったはずのもんがなんで2個になっちゃうのって、
そうなんかその間合いとか、
思うと思うんですよ、はい、でそこはまあ、レバーとの出し分けとかで一応その技のその例えばといわゆるしゃがみ台パンチみたいなのと対空になってますよとか、洗濯機だったら足払いになってますよとかっていう技の属性を出し分けることはちゃんとできますよと、まあ、だからもちろん本当は全部使われた方が面白いんだけど、ちょっとそこはもうちょっとある程度割愛して面白さの本質部分の技だけを残してやれば多分上級者の人も納得してくれるだろうなと。漠然とカットするともちろんダメですけど、うん、きちんとそれは技の要素は全部入ってるので、
すごい、
もうその本当にそのスト2とかスト4、スト4ってもう出てたんですかその時って、その、
ね、
コンソールの方のスト4、
はいはい、出てますね、はい、
っていうのをやっていたプレイヤーの人にも、はい、テストとかってしてもらったりとか
して、やってます、やってます、
へ
え、開発者の中にも、もう熱狂的なスト4のファンもいて、はい、結構喧嘩 しました、だから、うん、鈴鹿さんの考えは古いと、そんな格闘ゲームとして今更そんなことをしてどうするんですかって、はい、面倒かってやつもした
りもして、なんて言うんですか、
いや それは君はあのプレイの実態を見てないからやって、はい、僕はゲームセンターで多くのプレイヤーがゲームしてたのを見てると、あの、はい、アーケードでゲームセンターで僕らはゲームするときにロケテストっていうのをやっぱやるんですね、その実際にプレイヤーがどうプレイするかっていうのをやるんですけど、僕もだからそのアーケードゲームを作ったときにかなりのプレイヤーを見てるわけですよ、うん、で上手い人が言うようなプレイヤーっていうのはそんなにいないんで、はっきり言うとね、ゲームセンターに行くとだけどもっと下手な人が多いわけで、下手っていうのがあのうまく操作できる人が圧倒的に多いんですね、だから上手い人の意見ばっかり聞くと、うん、どんどん難しくなってしまって置き去りになる人が多くなるんですよ、だからその彼らがマスト4 のシステムにできるだけ近づけた方がいいと思ってる人がいたときに、そうした方がいいと、まあ、僕もそうは思うんだけど、ただそうすると iPhone のユーザーの主たる人を置き去りにすることになるよ、それはもう明らかに市場で僕は見てきてるので、うん、君より多くのプレイヤーを見てるから知ってるので、うん、君の周りは君みたいに上手い人ばっかりでしょって、
うん、
僕の周りには下手な人いっぱいいるから、うん、下手な人の感覚が分かるんだ、だから
誰にプレイしてほしいかですよね、
そうです、そうです、うん、まさにそういう意味で、そういう我々がメインだと思っているお客さんのところにぴったりマッチするようにするんだったらそうするべきだっていうこと
で、僕の父親が、ストリートファイターに入って
やってるの、
まあ、やってるかどうかは分からない
です、戦った一緒に
一緒にはまだ戦ってないんですけど、
戦ってほしいですね、
いつやるの、いつ
きっと昇竜拳とかは、うん、SP ボタンを使ってると思います前に歩きながらボタンを押してると思いますでも僕はそれは衝撃でしたよ、うん、iPhone アプリ最近どんなの入れてんのって言って、うん、ゲーム入れたんだよちょっと見てよって言ってストリートファイター4入ってる、それ結構衝撃じゃないですか、自分の父親が iPhone 持っててストリートファイター4入ってるって、
なんかすごいね、
うん、50いくつぐらいってことですよね、
56とかそれぐらい
です、そうだから別に現役プレイヤーだった頃っていうわけでも多分
そうなんですね、
ないですもんね、うん、
普通にだってストリートファイター2とかの時に普通に30とか、
ね、そうですね、
はい、その世代ではない、
うん、普通に興味があって聞きたいんですけど、ストリートファイター4を買った人はどうストリートファイター4を、そのコンテンツの賞味期限というかその消費のサイクルについて知りたいんですけど、例えば総当たり戦をすると、
はい、
で竜で、まあ普通でクリアした、難しいでクリアした、はい、で難しいでこれ以上勝てないな、やめるになってしまう可能性もあるとか、うん、他のキャラクターで試す可能性があるとか、はい、そのとあるユーザー一人を掴んでその人がどのくらい遊んでいくっていうことを考えて、その道場とか、
はいはい、
難しいとかのレベル設定をしたりとかっていう話が聞きたいんですけど、
あそうですね、だから一番最初にあまり慣れてない人が、まあ、久しぶりの方も含めてプレイしたら、はい、多分最初のその8人のキャラクターのうち多分まあ 4人目ぐらいまでは楽勝でいけるんじゃないかな、大体5、6人目ぐらいからそろそろ怪しいな、うん、でちょっと8人倒すには難しいって感じるんじゃないかなっていうぐらいの難易度の付け方をしてるつもりだから、普通
で、普通で、はい、
でその時に行き詰まった時に、行き詰まってしまったなと、どうしたらいいのかなって時に、うん、なんか木戸看板で道場って書いてある謎のモードがあって、これは何なんだと、いかにもなんか入ったら上手くなりそうな
道場、ね、
道場とりあえず一遍押してみようかって押すと、なんかすごい基礎みたいなことから教えてくれる。その中であのキャラクターの敵に対してどう戦うかみたいなのがあって、そこでその CPU の得意なその戦法というか癖みたいなのを学ぶと、多分こう8人抜け入れるとかになるんじゃないかなと思って、それであの、メインのその総当たり戦で行き詰まった時に道場に行ってっていうのをこう繰り返せるようなそのサイクルで、 CPU 戦だったりで得意な敵の得意な技を知ると、今度はその技を使ってみたいと思ってくれると思ったから、僕なんかは
敵を知るってこと
ですか、昔のそのプレイヤーとしては、僕ははっきり剣とかしか使わないんですよ、はい、剣が大好きなんですけど、うん、他のキャラはあんま浮気しないんですけど、うん、割とこう浮気してもらうつもりで道場で敵の技を知ると、あ、その技はこうやって使うと苦戦させれるんだって分かるわけですよ、道場で見ると。だったらこのキャラで一度プレイしてみようかなっていう感じで遊んでもらえる。
あれって確か竜がブランカと戦う時のコンテンツとか、そういう風に分かれてましたよね。
そうです、そうです。
ガイルがブランカと戦う時はこうしようとか、はい、結構用意してましたよね、あれ、はい、すごいんだよ確かに。だから8人キャラクターいたら 8×8 ですか。
まともにとなんですけど、はい、あのまあ、現実的には敵の戦法に対してどう戦うかなので、はい、そこになり数はないんですけど、まあ、でもあの敵、自分の戦い方を知って敵の戦略を知ったら、そのなんですか、遊び方の本質がまあ見えてくるというか、うん、自分の戦い方しか分からない場合は相手のに対するリアクションとかじゃないわけですよ、うん、自分がどうするかだけの遊びなので、う
ん、飛んだからパンチ、
ただ単調になってしまうんですけど、はい、敵がこうしてくるぞって分かったようで遊ぶと、こうより深くなるわけですよね、うん、遊ぶから、うん、それを分かってもらったら多分もっと楽しんでもらえるだろうな。
ダルシムがテレポートした時にどうすればいいかはまだ分かんないな。
あれは結構卑怯っすよ。
いや、テレポートめっちゃもう今ボコボコに
それ難しいだからよくやるん
だ。昔ストリートファイター2ではテレポートなかった途中から。
あ、そうなんだ。
今どのキャラが一番強いって言われてるんですか、雰囲気的に。スト4ではその開発者側のパワーバランスもあると思うんですけども。
そうですね、
僕それをきっと思うのはやっぱり攻撃力の強い人だと思います。
何攻撃力の強い
人？何とか、
あ、一回一回の攻撃のダメージが
強い、ダメージ力が強い人、うん、あのマリオカートでいう、
クッパ、
クッパとかが、そういう上手いやつがクッパを使うのと一緒みたいな。
まさに、まあ、昔のゲームの場合もそういうのはありますよね、はい、うまい人はミスしないんで結局、はい、F-0 でもそうでしたよね。
F-0
サムライゴロを使うのがやっぱ最速になるっていう、
でもそういう風なゲームなんですか。
であのもちろんそれは相性みたいなもんで、はいはいはい、その人のやっぱ習熟度とか、はい、ミスしないのとか、うん、そういうのにもちょっとよりますよね。
なんかその結構手塚さん見てるじゃないですか、はい、ストアの評判とか、はい、ストリートファイターの、はい、評判を見ててこのキャラクターはよく強いって言われてる。例えば、アベルはどうなんで、あいつも結構強いんですよ。
結構強い、
あいつ強いですよね。弱いかと思ってたら結構強くてとかあるんですけど、なんかその声が集まってる人気キャラとかってどういう人がいるんですか。
そうですね、まあ、でもさっき言ったザンギは確かにちょっと強いって言ってる人が多いですよね、まあ、敵としてのザンギの印象も含めて言ってる人も
でかい
でかいもん、
うん、思いますけど。
プロレスだし、
あれでかいの面白いですよね。
そうですね、やっぱりキャラ個性っていうの
は、iPhone って小さいから逆にでかく見せて、で空間が動くようになってますよね、うん、はい、あれはうまいなと思って、うん、あのジャンプしたら一緒についてきてくれる、
うん、でもゲームを除いて言ったら絶対ブランカが一番強いと思う、うん、あんな電気とかやられたらやっぱ
電気か、
そんな話してないですか。そ
でも全員いねえ、火も吐くぞ。
火はそっか、ダルシムね、
あ、ベガとか、ね、ベガとかすげえぞ、あれ
体で突っ込むよ
これがエドモンド、こんな
のかやべえぞあいつも。なんでホンダは出さなかったんですか。
まあ一番メモリーの問題
追加、
アップデート
あるかも
そんな人気もそんなない
いやホンダ人気ありますよ。
確かストリートファイター4自体の方のホンダが強いって話なかったでしたっけ、はいそうね、
であのホンダはやっぱりそのランス性が高いキャラクターなんで人気あるんですよ。その、ねうん、下手な人が使った時にも勝ちやすいキャラクター
ハリテとか
白烈ハリテ
の攻撃力が、まあ、ランス性が高くて割とギューってこう減る時があるので、うんそういう意味では一発逆転
的
に起こりやすいキャラなんですけど、ねだから割と下手な人でもホンダを使うと勝てる時があるみたいな。
チュンリーより
ホンダじゃない？チュン
リーのキック？あれホンダじゃない、うん、でかいから
でも個人的にチュンリーは好きです
私スーパーファミコンでやってた時ずっとチュンリー使ってました。あ
なんだっけシャイニングバードキックじゃなくてあの
シャイニングしてね
ツ ツイットバードキック
違う違う、美味しいみたいな顔してる
先にそっちやがったツイッターバルキーか
でもあの女のキャラを男の人が使うっていうのは割と日本人の特徴
あ確かに
海外の人は割と同じ性別を使う人が多いですね、
あの全然どうでもいい下世話の話なんですけど、はい、キャミーの服装は17プラスじゃないんですか下世話すぎてそれを言うならザンギフもそうでしょって言われるのは投げ出していいのとかあると思うんですけどそこってアップルさんはどうだったんですか。
それは僕が判断するアップルの判断ですよね。
そうかね、うん、コスチュームあれやばいでしょ
ゲームロフトのブレイズオブフューリーの女キャラの方がコスチュームは相当やばな。
キャミー見た？
キャミー見てない。
すごいよあれ。
でもブレイズオブフューリー
ケツしか出てない。
でも超ハイレグだよ。
ケツしか出てないじゃないですか。
超ハイレグだよ。で 3D でグリグリだよ。
実写じゃないからいいんですよ。
クソ。なんやねんそれ。何の話？話もっと真面目な話しよう。
いや最初そのきっかけあんだ
よ。僕か。なんだっけ。でも普通に、ま
あ、人気のあるキャラ。
人気のあるキャラをして。
やっぱ海外龍とか人気あるんですか。
あそう、ね、海外のあるかとか聞きたいですね。
まあ剣とかガイルがやっぱり人気ある、ね。
僕も一番最初ガイルでした。
はい、
だって足 の, あのキックでしょ。二回
目
でしょ。
なんだっけ。
違う違う違う。だいたい下ためて
サマーソルトキック。
ケツと見せかけて立ち上がってキックする。
そんな人いるの？
え？何じゃそれ。いや波動拳が出せないのと一緒で。
あ間違えた。
間違え
てる。コマンド入力失敗か。
でもあのガエルはもう本当にもうしゃがみながらどっちでも溜めてられる
そうです、ね、
っていうのが、
まあ、間違える
とか間違えるって結構使えるんですか。
使えますね。
で僕よくやってたのがあのこのなんだっけこれ
ソニックブーム、
ソニックブームして、ソニックブームの弱って、うん、ガエルが歩く方が早いんですよ、うん、だからソニックブームってやって歩いてって強パンチでこうやって帰ってるのが俺の戦法だった。ガエル戦法は下キックじゃないソニックブーム遅いんですよ。だからいろんな攻撃と混ぜれるんですよ。
ジャンプしてきたらどうすんの。
サマーソルトキック
じゃんこう出して歩いていってジャンプしてきたらどうすんの、
まあ、その時に対応
それか僕あれジャンプして飛び込み大パンチとかが当てにくくてちょっとタイミングつくの大変だった、まあ、どうでもいいですね。はい、あとなんだ。
私十字キーの話を改めて聞きたいです。
はあ、確かに
コントロールのこだわり、はい、操作性に対するこだわり。
そうですね、もともとバイオハザード先の開発をしてまして、でストリートファイターは作りたいっていうのはずっと最初から言ってたんですよ。まあ
僕以外の時に
はiPhone だから、まあ、グローバルコンテンツとしてやっぱりナンバーワンがストリートファイターなので早く作りたいなって。やっぱりでも、まあ、僕自身も昇竜拳出されへんのに作ったらまあ怒られるだろうっていうのがあって、うん、ずっと止めてたんですよね。ちょっと待ってっていう。でバイオハザード作ってる時にあこれでもなんかいけそうだなっていうのがちょっと見えてきたんですよ、うん、その、まあ、バーチャルパッドが操作性が悪いなと、まあ、俗に言われてましたけど、まあ、それははっきり言ってバーチャルパッドの作り方が下手くそなせいで、バーチャルパッドを真剣に、まあ、作ればあのちゃんとしたコントロールができるようになるなっていうのが途中で見えてきたん で、 うん、でじゃあソリッドファイターもちょっと実験的に始めようかって言って始めたんですね。
なるほど。もう多分ユーザーの中ではもうそのバーチャルパッドって多分ストリートファイターのおかげでっていうか普通にもうできるもんだと思って
た。最初文句言ってた人多かったけどね。
そうですね、うんうん、 僕らはだからゲームを面白く遊ばせるためにどうするかっていうのがあって、うん、ストリートファイターだったりワイヤーハザードをなんとか iPhone で遊んでもらいたいっていうのがやっぱあったんで、うん、そうなると、まあ、基本的にはバーチャルパッドでやるしかない分があるわけですよ。その、うん、まあ、そのいわゆるそのセンサーを使っていろんな操作をするっていうのもできるんですけど、長時間遊ぶとか難しいんですよね。そうなると、うん、あんまり現実的じゃないっていう。なので、あの安易にバーチャルパッドを選んだのではなくて、熟考した結果結局バーチャルバットになったっていう、まあお客さんから見るとどっちも同じだと思うんですけど、
シークで波動拳とか考えなかったですね。
そう、やっぱ遊びに行
ってこれ
そういう
振るのか、
まあ、あのそういうシャレみたいなモードも入れてもいいのかなとは思うんですけど、あの、まあ、本当に遊ぼうと思ったらやっぱ無理だなっていうのがあって、でバーチャルパッドの部分を真剣に作ったら多分、まあ、ちゃんと遊べるもんにできるだろうという自信がついたので、まあ、じゃあストリートファイターを作りましょうと。でその時にバーチャルパッドっていうのがもうすでになんかユーザーの中では印象が悪かったので、なんか違う言い方にしようとか言って、僕らビジュアルパッドっていうその言い方にしてたんですね。あの同じ、まあ、V なんですけど、そのまあバーチャルじゃないよと、仮想ではなくてもっとこうポジティブに使いたいと。
ちなみにどうでもいいです、今の話でいくと、はい、加速度センサーって言葉あるじゃないですか、はい、あれを傾きセンサーに変えたのは台東さんなんですよ。
あ、
一番最初に傾きセンサーって言ったから、はいはい、これはいいって言ってアップバンクで傾きセンサーを採用して、うん、ずっと言ってたらみんな言ってくれるようになって、
は
いはいはい、ということでビジュアルパッド、
ビジュアルパッド、
ビジュアルパッド
日本人的 RT みたいな
日本人的 RT みたいな
あんまな、全方位シューティング、
全方位
シューティング、あれはあるの、そういうこと、全方位シューターって言葉使ったのアップバンクなの、
そうじゃないの、まあ、引き倒だね、他で、
まあ、ただあんま伝わんない気はしますけど
伝わるよ
それで僕は分かんないです
。手塚さんも分かりますよね。
私全方位シューターをなんかあんたが向こうの単語をさ英語すごいなんか直訳してこれでいいよねみたいなことを言ってたような気がする、うん、
言い出しっぺじゃないですか
そういうの大事ですよね。
いや、あの、うん、感性に伝わる言葉なんですよね。
だから道場ってUS 版も DOJO なの。
そうですね、
道場、
道場
もっともっとこだわりっていうのがあって、はい、あれよくね道場モードって書かれるんですけど、はい、モードつけるなって徹底したんですよ。なんかねモードっていうと、はい、なんかメインのゲームをちょっといじりましたみたいなその感じを受けるじゃないですか。トレーニングモードって言ったら、うん、ちょっと、まあ、本体のゲームがあってトレーニングするためのちょっと企画が入ってますよみたいな、うん、なんか道場モードっていうとものすごくそのやらなくてもいいものって感じるだろうなと思って、
本流ゲームと同じようなゲームをまたやらされる
みたいな感じがあるかなと思ったんで、なのでもう絶対道場だとね最初はあのアルファベットの道場って書いて、あのうち の, その海外の反社にこれで出すよって送ったら分かりにくいからなんか違う名前にしてくれてやっぱり来たんですけど、はい、
トレーニングセンターとか、
まあ、例えばまあ知るかっていうことでていうか、まあ、あの向こうでも例えばカラテキッドみたいな映画とかもあったりして、はいはい、僕道場っていう言葉がそれほどマイナーなもんだっていう意識が、まあ、そもそもなかったんですよね。ストリートファイターの中では空手が出てくるので多分道場って言ったらもう伝わるだろうなっていう感覚があったんで、もうこれはもう 100% 伝わらないかもしれへんけどもう道場でやらせてくれと。なんかあのウォークマンっていう言葉も本当は英語的にはおかしいみたいな話を昔聞いたことがあって、そうですよね。だからあれもソニーさんが決めるときに、まあ、外国の人からするとウォークマンという言葉はキーに聞こえるけどインパクトがで分かりやすいからウォークマンでやるんだっていう話を聞いたので、まあ、それを真似してうちも道場分かりにくくてもいいよと道場で行こうって言って
道場って言われたんですね。
ええー、道場でしょう
道場するなみたいな
おお
でそういう意味合いで、はい、キャンセルって言葉もなくしたんですよね。
そうですね。
なんか、はい、何でしたっけ、
あのスキップっていう言葉に変えてあのキャンセルは多分でもあんまり詳しくないとはそもそもよくわからないと思うんですけど、そのいわゆる普通のこのパンチアッパーカットとかを出した後に、はい、昇竜拳とかを出すとアッパーカットの戻るグラフィックのパターンをそのキャンセルして昇竜拳が出るんですね、うん、隙がなくて昇竜拳が出るんで、うん、いわゆるコンボっていう連続技ガードできない技につながるっていう、まあ、そういう格闘技のシステムがあるんですけど、キャンセルっていうと日本語の印象だとなんかそのやめるみたいなネガティブだったりする印象じゃないですか。だからそのまあ実際にキャンセルされてるんですけど、そのシステム的にはそのでもどっちかっていうとアッパーカット出した後キャンセルして勝利権を出すのではなくて、アッパーカット出し即座に勝利権を出したっていうポジティブに伝わる言葉に変えたかったんですよね。だからキャンセルって言葉は伝わりにくいし分かりにくいからスキップして出したんだと、その ていう言い方に変えようって言って、うん、その
キャンセルって言葉って格闘ゲームの中ではもう標準すぎるから、
そうですね、
それをなくすっていうのは結構ね攻めてるなっていう気がするんですよね。
そこはね、なんぼ言ってもメッセージが変わってこなくて、うん、メッセージだからほとんど僕が直したんですよ、はい、キャンセルって
強すぎるんですね、もうキャンセル
ってことか、そう思い込みがあって、はい、なかなか直らなかったんで、まあ、もしかしたら一部残ってるかもしれませんけど
iPhone のスト4で初めてストリートファイターシリーズっていうか格闘ゲームをやったっていう人に会ったことありますか？
きっと父親ですと多分そうだ、ちょっと聞いてみたいですね俺今
ね、
うん、
ストリートファイター2すらしたことない人
で、多分したことないですよ。
あの社員では結構やっぱいますね。あの iPhone 持ってる特に女性の社員とかがたまに会うと、はい、iPhone 版のソフトをやりましたって言って、はい、あそうなの、まあ、うちの会社なんでもともとやってたのって言ったら、いや初めて格闘ゲームやりました、あれクリアできるんで面白いですって。
クリアっていうのはその総当たり戦
か、総当たり戦を、はい、クリアできるんでっていう、
ね、熱いですね、
クリアしてなんぼですもんね、うん、ゲームは
達成感あるから、
だからこうやって遊ぶんですかっていうのはやっと分かりましたって。
あそう、格闘ゲームってやり取りと反応のゲームなんですよね結構、
そうですね、
あのそれはね気づくのは大人にならないと分かんなくて、自分はその動物のようにずっとプレイ してたんだなって、19くらいまで気づかなくて、それが分かるようになったのは分かりやすい。
俺もまだそんなこと考えてないよ、無心。
僕もそんなことも考えてない
それ終わるわけ、
まだ子供の僕からは格ゲーの中では、
だから今日も話、自分のしたいことをするっていうのが初期ですよねその後敵が何してくるかを想像して、だったらこう動くってなって、そこが面白みなんですけど、
だ今日も哲子さんと話したのはキャンミーが下にシューンってくる技があってあれが来る直前のためはあるのは分かるんだけど、そのために自分が即座に反応できなくて、
反応できないってあれ早いもん来るの
でも来るの分かるじゃん、飽きそうだなって分かって、その一瞬に自分が反応できないのが嫌だっていう、
あ多分ジャンプでかわすのかガードするのか、
もうガードでもいいし、キャンセルしても昇竜拳でいけるなら強制昇竜拳当ててみたいと、みたいな、なんかそういうゲームになっていくわけ。
なるほどね、
そうっていうのがね、
あ昇竜拳はもう何も反応ですもんね、明らかに
反応反応、相手がジャンプしてきて、
うん、え違うよ、自分から歩いて突っ込んでて、
あのそういうのも
あるよね、そうそうそう、うん、バン昇竜
拳、僕もそうですよ、一回ジャンプジャブかましてからやったりするん
ですよ、ね、っていうところかな。あと何かありますかね、もう戦いに行くべきかと
そろそろちょっとやっぱモチベーションというか、なんかやる気がすごい高いですよ、
上がってる、はい、
ビデオ撮るとか言ったけど、むしろ
じゃあ撮影誰
しよう、勢いでやりたいぐらいな
僕やる、
僕あの別に宮下さんもだって、
僕の撮影には
定評悪い、
定評悪い、一回止めますか、
撮りながら
でいいですか、
やっギャーとか言って、じゃあそれで一回
そんな感じで、
はい、いいですか、なんか、
はい、手塚さんとアップバンクチーム の戦いは関係ってYouTube とかにも上げるんですよね、
上げる、
はい、と、はい、いうことで見てください、はい、どっちが勝つ か、
なんか最後に読者の方にとか、
ね、なんかそう、
あさそうですね
カプコンはこれからどうな
る、はい、そうですね、あの iPhone、まあ、去年も力入れてきましたけど、はい、今年の後半かなり怒涛の展開で、
なんですか、
おカプコン
マジですか、
マジでそんなすぐのみたいな
え、あれ出ます
あれって何なんですか、
あ出ます、
そういうのもありますし、そんなん出すのっていうのもあります、意外なところも含めて、
ポッドキャスト聞いてる人にちょっとなんかヒント的な、
ヒントにバレるんですよ、
あれこの前話した時にあれは技術的には可能だって言ってたよ
あれですか、
あれ
私あれやりたいんです、
あの黒い T シャツ着てる人が
黒い T シャツしてるあの人が、
うん、技術的には可能なんですよね、
技術的にできないことは何世の中ないですよ、
ただその iPhone の作法にどうするかって
話
と、
ね、
あとオンラインの部分、
そうです、ね、
どこまでやるのかって話ですよね、
オンラインのゲーム話なのかなっていうのは
ああうまいキャンセル技だあキャンセルスキップ
カッコのゲームで知ってるゲームあります、これ出たらすごいなってやつ、
いやもうあれでいいんじゃないですか、
めっちゃ偉い人出てるね一応
そもう言っちゃい言っちゃ
い言っちゃい、
すいませんないです
結構ゲームにハマってなかったっけ、
いや僕はなんかマニアックなしか
ああはい、
はい、
メガマンは、
あメガマンですね、
いやもう
すいません メガマンが出るとどうなるのかな。
僕はやります。
結構好きなんだ。
僕らしてロックマン好きし
ろね。あ、言う
と。なんか時代劇みたいなことやってる人がいる。鬼武者ですね。
ピューパン。
鬼武者だ。
でも本当ちょっとタイトルまだ言えない。
タイトルはまだ言えない。
あのあれなんですよ。結局、まあ、こんなことをここで言うのもおかしな話なんですけど、はい、この iPhone とかのデジタルディストリビューションのビジネスっていうのをこうティーザー的にだんだん盛り上げてってやりますっていうのはあまり通用しにくいんですよ。どっちかというとある日突然出ましたすごいっていうふうに興味のピークがあるっていうのが一番よくて、
もう変えるとかですよね。
そうなんです、まさに、はい、まあ、だからスティーブ・ジョブズはすごいなっていう、今変えますって彼は言うじゃないですか。それが一番重要な部分があって、あんまり最初にこう言いにくいんですよ。だから、
ね、それは言わない方がいいですよ、
まあ、期待してもらってるものは、まあ、多分やってんじゃねえかなっていうふうに思ってもらったらよくて、ね、かつそんなこともすんのっていうのもやってますね。
全部やるってことだ。
すごいんだよ。
だってそういうことですよね。
あ、すごいんだよ。その時はよろしくお願いします。
そう、ぜひもう、はい、
みんなを驚きの彼方。
カプコンファンはじゃあ2010年期待してろってことですね。
はい、そうですね。カプコンバンクの中でカプコンの扱いが小さいんじゃないかっていう話
で。もっと言った方がいい
し。今日はあの僕一応そう、ちょっとパブリッシティに来た。
よく言ってますよ、ゲーム会社。B から始まる会社。
バンダイナムコですか。
だってソーセージ叩いたりとかしてます。よくないですよ。
よくないことはない。
あのオフ会でよくプレゼントしてるから、メガマンの人形とかあったら超嬉しい。
欲しいですね。
わかりました。
あとステッカーとかも嬉しいよ。
さあ、いつでも連絡してください。
じゃあ協賛してもらう。
協賛してもら
う。、はい、カプコンさんからもらいましたって。ちょっと全員にプレゼントしてるんですよ、僕たち。
あ、そうなんですか。
70人いたら70個プレゼント。
マジですか。すごい。
景品余るぐらいとかね。用意して、
あの政権の会社からもらったりとかも
するし。あ、そうなんですか。
じゃあそんな感じでよろしくお願いします。
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白かったです。はい。